ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウイチャンピオンこと筆川太です。
どうも筆川さん。
はい、
久しぶりですね。
久しぶりですよ。もう
収録なんですけど、
収録できなくて、
なかなかね、
我
々忙しくなりましたからね、
はい、
貧乏暇なしとよく言ったもんです
よそうそうですか、ちなみに今日はですね、1月の19日で、もう、ね、約束された水曜日はもうとっくに過ぎちゃってるんですよね。
そうなんです。もうウィークデーなんてね、もう待ったなしですから
ね。何が？
ね、いろいろ用事が待ったなしじゃないですか。
ああ、そうね。
人の席に行ってるやん。
はい。まあ、
今週。トロに終わる締め切りやってましたよ、僕。
え、何？
トロに終わるような締め切り事があったよね。
はあ、
やってましたからね。
そうですか、
うん、
トローに終わるってことは無駄作業ですか？
無駄作業でしたね。
ああそうですか。もう嫌だな、もう無駄作業とかも。
うん、今企画書のコンペをやってて、
はい、
で頑張ってるんですけど、
はい、
一次審査みたいなの通ったんですけど。
やったじゃん。
うん、でその後に何て言うのかな、まあ、例え話で言うと何て言うの、動物のロールプレイングゲームを作るとするじゃん。
うん、
で俺はロープレイがやりたいから、とりあえず受けの良さそうな動物っていう要素を入れたとするじゃない。
はい、
動物は残して別のにしてくれるって言われたわけ
あれおかしい意図が伝わってない
で、もうちょっとこう面食らっちゃって、なかなかこの次のこう資料を作るのがちょっともたついちゃったんだよね。
はい、
うん、でそれで急に締め切りがやってきてあたふたしてると。
なるほど、
うん、
すごいね、えらいとこ拾われ
ちゃったね。そしてその締め切りも滑ったと。
うん、
ちょっと要素多いなみたいな感じ。グムって
だって乗り気じゃないから
うん
だって動物興味ないからって
そこなんだよなこれうまくいくかどうかわかんないけど、形になったとしてもその部分で滑ると思うんだけどなって
うまくいかないもんだね、本当にね、う
ん、あ、まあ一応一次審査通ったってことで、こう、明るい兆しを感じたものの、
うん、
なんか、やりたいこととこう方向性が合わなくなって、難儀してたんですよ。
はあ、
資料作りはある程度ちゃんと形にしないと、伝わらないまま終わるじゃないですか。
はい。
まあ、そういうこともあって、な一応、まあまあ、体裁が整うようにやろうとすると時間がかかるんですよ。
なるほどね。あ、それなんかいくつか段階取ったら、プレイバージョンみたいな作るわけじゃない？
超うまくいったら、
うん、
まあそうね、プロト版の制作に入るんじゃないの？
だよね、まあゲーム性がちゃんと担保されてるかどうかをチェックするやつが必要なわけだよな。
うん、あ、そうだね。うまくいきゃ、うん、ディレクターなりなんなりその中心的な役割としてお務めできるんでしょうけど、
うん、
まあどうだかね、
わかりませんな私はね、まあまあ、今週こんだけこう収録がずるずるいっちゃった原因の一つに俺もあるんですけどね、風邪ひいちゃいましてね、はいはい。
ああ、言ってたね。週末なんかずいぶん風邪だったんだって、うん、
土日寝込んじゃってさ。
うん。
うん、で、実はね、僕はまだフリーのイラストレーターなんですよ。業務委託で会社勤めてるだけで。
うん。
なのでね、土日にこう仕事が舞い込むこととかがあるんですよね。
あ、フリー仕事も引き続きやってんだ。
やってるやってる。うん。
ああ。
ほいでね、ほら、ツイッターで見事なイラストを披露されてる、 あの、うん、津川さんっていらっしゃるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あの方からちょっと仕事の依頼があってね。
マジですごいじゃん。
ただ、やりますよーって。ふーちゃんに任せてくださいって。バイナラッピーって。機嫌よくね、返事したのが、なその1週間前ぐらいでさ。
あ
で、締め切りはじゃあ16日でお願いします、ふーちゃんって言われてさ、楽勝だなとか思ってたらさ、その締め切りの2日前に、大風邪ひいちゃってさ。
つらい。
で、もうその時点でもう下書きしかできてないんだよ。筆川さん、ラフオッケーですって言われて、あ、はいって。もう絵とか、絵とか描きたくないんですけどって。寝たいんですけど私は貝になりたいんですけどみたいな気分で、でもほらふーちゃんはほらなんつったってプロですから書きましたよ、はい、
あ
いでね、悪い時にはことはね重なるもんでね、
うん、
あれですよ、いつも仕事くれるさ、あのテレビの人がさ電話くれてさ、うん、でかさん、うん、ちょっと仕事をお願いしたいんですかって。
おやおや。
わーって。
嬉しい
悲鳴。嬉しい悲鳴だけど、もう義務と思って。
うん、
今、何かと話題のあれですよ。ニュース女子からですよ、仕事が。
ニュース女子？
そう、東京 MX でやってるね、うん、今、曲番組だっつって、すごい非難されてるね。DHC 単独提供のね、
いいね、単独提供。
単独提供のさ、
無敵だね。
そう、右系の番組なんだけどさ、ふーちゃんね、そこでイラスト結構描いてるんですよ。
おぉ。
それでね、なんか、俺は本編、番組あんま見てないからよくわかんないんだけどさ、うん、その、ニュース女子の中で、その、なんだっけな、なんかあれしたんだよね。なんか炎上したらしいんだよ。
はい、
でね、ものすごいその左の人がね、もうニュース女子とかはけしからんみたいな感じでね、すっごい大炎上しててさ、あの豚尾さんとかもさ、すげえなんかプリプリ怒っててさ、わ
あ
俺は別に絵描いてるだけなんだけどなんかゾワゾワするってって思ったあの番組ですね、
あら
そうなんですよ。でも僕ニュース女子大好きでね、なんでか
ニュース女子大好き、
なんでかっていうと仕事くれるからです。
あそうだよ ね、
内容は別にどうでもいいです。
本当お賃金大好きで、
ね、お賃金好きですからね仕事くれるやつはいいやつですよ、ね、そんな感じで、でもね、そこの仕事をちょっと断っちゃったのがね、申し訳なくてね、
そうか、そうそうそう、まあね、
あのね、テレビ仕事、ほら、森本さんとかさ、レオリオさんさ、あの人が、なんでこうすごい地平道吐きながらさ、なんか毎日毎日絵描いてるかってね、理由わかりますよ。なんか一回、断ったらね、なんか仕事来なさそうない印象があるんだよね、テレビの人って。
ああ、もういつも急いでるからね。
いつも急いでるから、ワンコーそばみたいなさ。
別の人さえ見つけちゃえば、もう今度からこの人でって。
そうなるんだよ。
なるわけだ、
ね。そうそうそうそうそう。森本さんクラスの人だったらそんなことないだろうけどさ、うん、俺みたいな人はさ、割といっぱいいるからさ、それでこう仕事来なくなっちゃったところとかあんだよね、テレビの場合。
ああそういうのあるんだ、実際に。
あるあるあるある。なんか2回ぐらい断ったら来なくなっちゃったり、
うん、
うん、ちょうどこう手が空いてなかった時にこうタイミングが悪かっただけなんだけど、
はいはい、
うん、
ね、はあ、
そういう難しい感じでした。ただまあ森本テレビはちょっと残念でしたけどね、うん、津川さんの方はね、きちんとで納品できたんで、
よかったね、
よかった、うん、でね、火曜日にじゃあ収録しようかと思ったらね、鮫島さんがちょっとそれでその動物の仕事でバズっちゃって
どうなんだ、
ね、じゃあしょうがない水曜日に撮ろうかと思ったらね、鮫島さんがちょっと親と食事する用ができたという。
そう、休養、急に連絡来てね。
うん、
うん、親と食事したんです。
ど、
唐突ね、
唐突な食事会だったんだ。じゃ
あ、うん、いや、うちの父親たまにあるんだよ。都内まで出る用事がたまたまあったから呼び出されると、
うん、
大阪にいた頃もありましたよ。
あ、そう。
平日はね、本当は頭が仕事に切り替わっちゃってるから、親と会っても話す感じじゃなくない、なくなるんだよね。
迷惑な話だな。
平日。まあ、おごりだからね。はい。いいんですけど、嬉しいんですけど。
ねえ。
今は割と気持ちに余裕が出てきたけど、大阪の頃とかに親と会ってももうだんまりだよね、俺なんか。
それどころ
じゃない。いいこと何にもないから。
大変なんだよ、パワハラでって。
本当だよ、パワハラだし仕事はうまくいかねえし。ろくなもんじゃねえな。
親に言うわけにいかないもんね。パワハラで大変だよパパとか。
なあ、ほんとな。
ねえ、まあそういうことでね、もういろいろこうね、忙しくて二人ともね、すいませんでした皆さん。
うん、まあ遅くなることもありますからね。
そうです
ね、ご容赦ください。
ええということで、先週の続きですよ。アマゾンプロダクツ大賞。
ね、はい、2016、ゲーム部門だったんですけど、今週は漫画部門ですね。は
い、あれじゃないですか、アマプロ史上初の、こう、うん、取りだめない部門
放送
です。そう
だね。間開けて。
間開けてですよ。
もうだ、取り始める時間がもうみんな会社帰りだから遅い。
遅いし、LINE 収録だし。
うん、元気ないからね、もうね。
そうそうそうそう、もうね、もうチンコもしょんぼりですよ。
うん、
うん、え、うん。なんその一泊はよ。
超知りたくもない、どうでもいい。
そうですね、
うん、
ちょいちょいね、うん、そうそうそうそう。じゃあ漫画部門ですね。
漫画部門、じゃあちょっと私の方から発表させていただいてもいいですか。
はい。漫画はどうでした去年は。
まあ例によってですね、あんまり僕積極的に読まないですね。
はい。
うん、アメコミも読まないし、
うん、
日本の漫画も雑誌を買わない感じなんで、
うん、
連載を知らないのでね、
うん、
まこ、宇佐くん先生のまこちゃん絵日記も必ず単行本で買えますしね。
はい。まあ、LO は。
まあ、あれは別の理由でだね。
うん、LO は買えないからね。
LO 買えないよ。
二児のパパとしてはちょっとね。
うん、まずすぎる。
まずいですよね。本当に。反社会的な漫画がいっぱい載ってますから。
なんだろうね。
美しい表紙とは裏腹にね、
そうみたいね。
そうなんですよ。
本当ね。じゃあ、そうですね。今年はなんかね、Kindle で買ったりっていうのもまあまあありましたね。
はい。
あのね、今年 Kindle で買ったやつで言うと、川口海二の最新作ですね。
なんだっけ？川口海二の最新作。
ちょっと待ってね。
あれか、平家物語のやつか。
うん、なんかもっと、現代的な、なんか、
あ、
なんか戦争っぽいやつ。空母いぶき。
いぶきか。
うん。
はいはいはい。
僕何年か前に、自衛隊の観艦式と言われる、海上自衛隊の、なんていうの、あれに行ったことあるんですよ。
はい。
それって富士山で戦車の、パフォーマンス見れるやつの、まあ、海版みたいなもんでさ、
うん、
イージス艦に乗って、なんか見学させてくれたり、ミサイル撃つの見せてくれたりとか。
俺も行ったことあるよ。海艦式だっけ？なんだっけ？
うん。
沖まで出るやつだよな。
そうそうそう。すごい良かったんだけど。
面白かった。ま
あ、それの、うん、印象が強くて、空母弓って読みたいなと思ったわけ。
うん。
まあ、これは、別に佳作じゃないんですけど。
はい。
まあ、購入した漫画で言うとすごい 数少ないですけど、ちょっとお伝えしとこうかなと。
特に言うことはないね。面白かった、面白くなかった。
あ、順調に面白いですね。
あ、そうですか。
ええ。あの、中国、悪い中国が、うん、あの、また面倒を起こして、いるっていう、なんかそんな話じゃなかったかな。
うん。悪い。雑
中国ってのは悪いなって、あいつは悪いやつだって。という感じですね。
そうですか。今、ウィキペディア見てますけど、まあ、もうちょっとなんか、あらすじ長めに書いてますけどね。
あ、マジで、なんで書いてあるの
長いからいいですけど、まあ、あの、限りなく頭悪くすると、中国悪いなっていう
ことです、ね。そうそう、中国と、こう、小照り合いになって、
うん。
だんだん大きな、トラブルに発展していく流れなんだよね。
はいはいはいはい。まあ、うん、あの、超近代、こう、軍事シミュレーション漫画ですね。
そうね。うん、やっぱり、ここ5年ぐらいだと尖閣諸島の問題だとか、中国ってすごい領土に対して欲張るじゃん。あんなに土地広くして。
うん。
ね。
そうですね。
そういうので、やっぱり、意識が向くよね、こういう話聞かされたら。
まあそうですね、
うん、
あとは何かありますか、こう気になったやつとか。
あとね、あんまり買ってないけどね、これはコミックスで買ったのゴールデンカムイかな。
ああ、はいはいはい、
うん、
ゴールデンカムイは面白いね。
うん、面白いね。ちょっとまだ最新刊は買ってないですけど、
うん、いや、もうあれですよ。もう久しぶりのアイヌ漫画ですよ。シュマリ以来の。
あ、手塚治虫。
いつ以来だって話だけど。
でもなんかね、ジビエのさ、
うん、
期間限定レストランとか開催したりしてたよね。
そうだね。
うん。すごいな。ジビエ食べてみたいよね。うん、
本当にね、もうこのゴールデンカムはね、もうギャグがくどくて、
うん、序盤はこんなにふざけてなかったよね。
ふざけてなかったよ。
もっとこう入れ墨に隠された謎とはみたいな感じだった。
そう
、うん、何今のふざけてるなーって。
リスの脳みそうまいぞーって、食べんのかーって、ね。
とっくにグルメ漫画になっちゃってて、
ね、
特殊グルメに、
特殊グルメに。そうなんで、俺もね、最初こう1巻1話読んだ時、こう膝打ったんだよね。あ、なるほどね、こう、
うん、
明治の頃のこう、うん、絵像を描くことでこう日本でこう、うん、西部劇をやろうとしてるのかみたいな。
はいはいはい。ああ、それ面白いね。
なるほど、膝を打ったんだけどさ、
うん、
どんどんこう、もうギャグがくどくなるし、こう、なんかドリフみたいなやつことになるし、お笑いウルトラクイズっぽいことにもなるし。
本当だよな。自由だよな。
ねえ。
うん、
でもさ、
あとは
相当
あと、
うん、グロいんだけどさ、
うん、
許されてるのはやっぱギャグが入ってるからだよね。
そうね。
うん。
人気もあるし。
そう。なんかあれさ、ドシリアスでさ、あのグロ描写とかやったら多分怒られちゃうと思うんだよ。
うん。
なんか、あの、ギャグだから許してみたいなノリがですね。
まあ、ノリは軽いよね。
そう。あのグロさを許容してるという感じがしますね。
うん、そうね。あと、今年買ったやつだと、セスタス6巻。
はい。
剣道、シトーデン、セスタス。
ええ。セスタスはもう一体どうなったんだか、もう僕把握してないんですけど。
ほんとにちょっとずつしか出ないんだよ。年1ぐらいだよ、
うん、
セスタス
で 1、2試合消化するぐらいでしょ。
そう、
うん、
つらい。
もうペースとしてはさ、あのバギの最強トーナメント以上にひどいよね。
ね、
うん、
バギはめっちゃ速いやん。反抗スピードは、
うん、 いや、最強トーナメントだって何年かかかったじゃん。5年ぐらいかかったじゃん。
ああ、まあまあまあまあ。そうね。うん。なあ、もうこれ早くやってほしいよな。
うん。
テスタスと、あとは、あの、岩城仁の。
ああ、ヒストリエ。
ヒストリエも遅いし。
そう。
まあ、ちゃんと時間かけてるからこその面白さなんでしょうけど。
ね、だってさ、ヒストリエでさ、すげえこう、あの漫画が面白くてさ、もっとローマの漫画ないか、ローマのって探したらさ、セスタス見つけてさ、で、セスタスが面白くて、でも、こっちも遅いからさ、
うん、
もっとローマをって
山崎まりの漫画とかじゃないの？
あっちも終わっちゃったじゃんか。
あ、そうか。あんまないよね。あ、玉吉さんもほら、今年はいくつか出てますよ。
あ、そうでしたね。
うん。
あれ、文春の連載をまとめ
て。文春の連載がまとまったよね。
うん。ね
え。日々、我、人間。
うん。
で、出ましたね。
そうですね。
うん。
すごいね。玉吉さんはなんか、この調子だとさ、とりあえずこう、死ぬまで食っていけそうだよね。
そうね。
うん。だその、鮫島さんとかさ、あと、
うん、
森本さんもあの人、玉吉信者なんだよね。
うん。
あの人とか、要はあの、今、荒
木。うちのリスナー多いよ。日野くんもそうです。
日野さんとかさ、日野くんとかさ、うん、あの、荒穂周辺の人たちがさ、割と信者になってるからさ、
うん。
買い支えちゃうんだよね。
やっぱり10代の頃に、
うん、
防衛とか防衛マンタマ日記とか読むとさ、
うん、
やっぱ影響力あるじゃん。
あるね。
あれ面白かったな、あの頃はな、うん、ラジオは伊集院で漫画は桜玉吉で、ね、
防衛は良かったなって、
防衛は良かった、
有限は辛いなってあれ防衛おゆるり有限か、どっちだっけ？
あ、そうだっけ？
3 つあるよな。
投げやりもその頃やってたよね。
そうだね。
同時期に。
有限が一番最後のような気するな。
おゆるりが、いや、より最後じゃない。
あれ最後？ん？
表紙のデザインがガラッと変わってるし。
さくら、たま
き、ちょっとまあわかんないけど。
うん。まあ、どんどん枯れていく様っていうのをもう一緒に見てますからね。
どんどん枯れていってるな。
ねえ。
うん、
まあそんなか、もう枯れ切った玉吉さんがね、まだまだ元気であると。
ねえ、ムササビムックンとか言ってた頃とはもう全然違う、ね。
そうですね。明るかった頃のこう作風がもはや病気に見えるからね。
そうだよ、うん、本当に幸せのソネミ以降はもうそっちの方が受けてるからな。
そうですね、防衛有限おゆるりの順ですね。
ああやっぱりそうだね、
はい、
う
ん、
そうそう、そうでした、そうでした、そうでした、
はい、
うん、じゃああの佳作の方をお伝えしようかと思うんですけど、
はい、
ね、もうまゆちゃんのまんまん漫画ナルト花垂れさん、これはナルカド花垂れさん、
何を言ってるんですかと思ったらまゆちゃんね、はい、
うん、まゆちゃんのまんまん漫画、
はい、どんな漫画か説明していただけますか。
そうですね、
はい、
どうも昔2チャンネルでよく投稿されてたやつみたいですよ。
はい、
で中学生女子の一橋まゆちゃんが、インターネットに精通していて不登校気味であったり、まあいろんなキャラクターがいるんですけど、その人たちの学生生活を描いた漫画ですね。
はい。
で、あの特徴としては鉛筆書き。
そうですね、
まさかの、
はい、そうです、そうです、はい、
で何ていうのかな、さらっとこう下ネタが混ざったり でも一方でこう中学生女子らしいこう可愛いキャラクターがいたりとかする、
うん、
そういった要素が絶妙に不気味に同居しているっていうところが面白いんです
ね。はい、鮫島さん、あのまゆちゃんのまんま漫画はどうやってあの出会ったんですか、ぶつかっちゃったんですか。
あのツイッターで紹介されてたんじゃないかな。
ああそうか、
うん、ピクシブコミック、これの広告ツイートってあったりするじゃない、
うんうん、
それで知ったような気がするね。
ああそうか、
うん、
すごいよね。
これはインターネットで簡単に見れますからね、リスナーさんもぜひ。
面白い、面白いですよ、
うん、もう底抜け感を、あのね、まあ、鉛筆で漫画描いて出すとかね、もう非常識なんですよ、
うん、
俺らの世代のあの漫画の書き方本を読んできた人からするとペンを入れるってあるじゃん。
そうそうそう、
ね、
鉛筆だと印刷には出ないぞって。
そうそうそう、
すっごい怒られる。そうそうそう
そ、あのペンが超ハードルなのにね、
うん、そうなんだよ、もう鉛筆でいいんだよ、
うん、いいんだ鉛筆でって。
そうだよ、
ちょっとね、佐村博明がね、鉛筆で影つけたあたりがね、怪しいなと思ってたんだけどね。
あれ、もしかして鉛筆いけんじゃねえって。
いけんじゃねえって思ってたんだけど、うん、これいけるね。
確信が。
うん、確信に変わった。
今さら確信に。オール鉛筆で OK だったっていう。そうなんですよ。
本当にね、内容もね、
うん、
どうやら10年ぐらい前からあるものらしいんだけど、本当に中学生が描いたような漫画なんですよ、バカすぎて。
そうなんだよ、俺はこの人がさ、まんま漫画はさ、うん、2ちゃんで漫画描いたから見てくれってスレッド立てて、でみんなにバカにされてる、うん、っていうのがネタだったんだよ絵が下手すぎて。
はいはいはい、
うん、でもなんか絵が下手だけどなんか微妙にツボるなっていうことでなんか話題になって、
うん、
で降臨すると先生待ってましたみたいな流れができたんだよね。
そうそう、俺もねこれ読んで思い出したけど、
うん、
もうすぐお昼休みのチャイムが鳴るんだよっていう、
うん、
このカットだけはすごく印象に残ってるんでね、やたらとまとめサイトとかで見た記憶があって、
うん、まゆちゃんがそわそわしてんだよね。
そわそわしてるやつ、
時計見ながらね、
うん、
うん、でも上手くなったよね、絵ね、
上手くなってる、
うん、すごい上手くなった、うん、
何気に LINE スタンプも販売してるしね、この人、うん、
やっぱ継続は力だ
ね。しかも LINE スタンプね、バージョンアップしてるのよ。最初なんかグダグダの鉛筆書きみたいな線だったのがちゃんと主線が整えられて、
うん、
アップデートされてる。
あ、これもね、いいやら悪いやらなんだよね。なんか今でもさ、相当こう下手馬レベルなんだけどさ、昔は本当にもうなんか野生の下手さみたいな感じだったんだよ。そうそうそう、うん、洗練されるっていうのがね、こうこれ以上洗練されたらちょっとまゆちゃんのこう魅力がなくなっちゃうかもしれないですね。
うん、
何を言ってるんだ、アラフォーがガン首揃えてまゆちゃんの魅力だって。
いやー変だね。
そうですね、
もうぜひね、画像検索してくれればいっぱい出てくるから、そのご本人の、
はい、いいですね、
うん、
漫画は鉛筆書きでも良くなったっていう、
いいんだ、鉛筆書きで携帯で写真撮ってアップしていいんだよ。いける
楽にな
った、これ俺でも始めれるんじゃって思っちゃう、
うん、あでもそういうのね重要なんだよね、本当にこうね、みんながみんなねこう絵が上手かったりとかしたらね、先細っていきますからね。
そうだよ、だって考えてみりゃ山本佐穂さんだってね、まあペン書きだけどね、あの人もね、うん、写真に撮ってアップしてただけだもんね、最初は。
そうね、
ほんの2年前ですよ、あれが、
うん、本当日本でありがたかったなっていうさ、思うのがやっぱ下手馬って文化は超ありがたいよね、うん、
そうね、これは絵が あんなんでも大丈夫ですからね。
大丈夫ですから、
うん、
はい、じゃあ佳作が分かりました。
はい、
対象ですね、次は、はい、
対象は、切れる私をやめたい、夫をグーで殴る妻をやめるまで、
うん、
タフセ英子さん。
これもあれですね、ウェブ漫画ですね。
そうですね、あのウェブ漫画が最初で、うん、後に出版されました。
どんな漫画なんですか、これ。
今ちょっと手元に、ありましたね、
うん、
あるんですけど、この人は自分の性格が、すごい怒りっぽい一面があって、
うん、
それに対してなんで私はこんなに怒りっぽいのかと、それは何なんだっていうのをすごく掘り下げて、それに気づいて、
うん、
ちゃんと漫画にしたってことがすごい素晴らしいなと思ったんですよ、僕は。
自己分析して漫画にしたわけですね。
そう。で、しかも内容的にも、こう、プライドの高い人だったら書けないような、まあ、みともない場面の多い内容じゃないですか。
うん、
切れるって、
はい。
物投げたり、あの床に寝そべって、なんか足バタバタしたりするような人なんですよ。
うん。
で、怒るとは何なのかって、なんで自分が怒るような性格が形成されたのかっていうのを掘り下げて、自己分析して、で、心理療法をいくつか探して、
うん、
最適なグループセラピーというのに出会って、具体的にその自分の原因を掘り下げて、それに気づいて、
うん、
乗り越えていったっていう人なんですよ。
はいはいはい。これね、絵はね、本当にシンプルな、こう丸描いてキョンみたいな絵ですよね。
まあ、怒りっぽい人が身近にいる人も多いですよね、世の中にはね。
はい。
うん、そういう人なんかは、怒りっぽい人そのものを理解する上で役に立つかもしれないですよね。
うん。鮫島さんはなんかこう、すごいこう、経験から物を言ってるような感じがしますね、なんかね。
まあ、まあ、その辺はまあ置いとくとして。
置いとくとして、そうです
ね。私自身も、そういった人がいたとしてね。
はい。
何か力になれたり、自分なりになんか、こうできることはないかっていうのを探すときの、切れられる側としてのできることを探すときに役に立つ場合がありますよね、
うん、
きっとね。
なるほどね。
この人がやった、ことっていうのは、なかなかできることじゃないですよ。キレっぽいやつとか、マジ、殺したいじゃないですか。何なの、もう、勝手に物とか投げて散らかして、怒鳴り散らかして、
うん、
こいつ勝手やなって思っちゃうでしょ。
うん、
でも、いろいろこう、原因をこう、この人は頭いいから掘り下げれたんですよ、ね。
読んだ結果さ、理解を示すことはできたんですか、鮫島さんの中で。
まあ、この人が怒る理由ってことに関しては理解できたよ。
うん。
まあ、モンスターペアレントなんですよね。この人のお母さんが。
はいはいはい。
それによって自分を抑圧したり、自分だって価値がないって思い込みができてしまって、
うん。
それが怒りにつながるような。
この人の前作が確かそういう漫画だったよ、確かね。
そう。
毒を。母親がなんとかって。母親嫌いでもいいですかみたいな。
母がしんどい。
あ、母がしんどい
じゃない、
うん、
うん。僕もそれ、これ読みましたよ、これ、ね、
うん。うん。あ、割とみんな思ってたんだっていう。
あるんだなって。
そうね。
まあやっぱりこの母親がしんどいとかっていうのは彼女に作者にとってはね、
うん、
すごい影響を与えていて、
うん、
親関係の本結構出してますね。
僕もね、どっちかっていうと母がしんどい系の人なんでね。
あ、
お前シャバシャバカレーの人ですよ。
シャバシャバカレーだもんな。
本当にね、もうあのうちの母はですね、自分をが曲げるっていうことをこう知らない人なんで、知らないっていうか 私の言うことジャスティスな人なんですよね。
はいはいはい。まあ、まあまあまあ。うん、
でもさ、その、木更津のさ、土田舎にさ、引っ込んでる人のさ、社会性なんかたかが知れてるじゃない。
うん。
うん。っていうことをさ、俺も兄貴も姉もさ、もう重々わかってるからさ、
うん、
そういう評価なんだよね。もう、あ、まあ、この人全然もん、世間知らない人なんだっていうのを、こう、社会人になって知るっていうさ。
説得力のなさ。
なさ。そうそうそうそう。前ね、すっげえ驚いたんだよな。うちのパパのね、父親のお見舞い行った時にさ、
うん、
ふーちゃんがこう、アニサキスにかかったって。
言ってたね。
そう、それで、その、救急車に運ばれたんだよって、
ね。うん。
それで、その時初めて言ってさ、あら、あんたそんな大変なことだったのね、なって。
うん、
ね。でもね、アニサキスじゃなくてね、アニキサスよって。言ってさ、で、俺もさ、ぼんやりしてるからさ、って、そうかな、
うん、
なんか違和感があったんだよね、でも。
うんうんうん。
ね。兄貴を刺すと覚えるのよ、なんて言ってさ、ああ、そうね。そうねって言ってさ。
まあ、使い慣れない言葉だからな。
そう、それで、それでさ、家帰ってさ、ちゃん、一応なんか、気持ち悪いから調べてみようと思ったら、やっぱりアニサキスだったんだよ。
はいはいはい。
こいつって、なんでそんなこう間違った情報を自信満々に教えてくれるかなって。
すげえな。
すげえよな。
あんたの母ちゃんすげえよ。
すげえよ。ちょっと、何年か前まで薬剤師やってたんだぜ、こいつ。
やばいね、こんなの。
ねえ、まあ多分この方もね、そういう、こう、お母さんでご苦労なされたんでしょうけど、もっとひどいんでしょうけどね。
結構なんか、子供を下げるような発言とかが多いんだよね、この人のお母さんは。
毒親っていうのはね、割とそういうタイプの人多いですよね。
うん、あんた、なんでこんなことできないの？全然これがダメだからとか。
うん。そうそうそう。
あるみたいで。だ自分に価値がない。自分なんかは何もできないに違いないって、思うんだ。
ねえ、恐ろしいね。
うん、でもまあ割と自己評価の低い人って世の中多いっすよ。
うん、
まあ、自己評価ばっかり高いのよりは痛さがない分こうおとなしくていいんですけど、
うん、
まあよしよしですよね。
まあね、何もできなくなっちゃいますからね、自己評価低すぎるとね。
まあね、あ、あるな、うん。そうそう、美大進学を食べられてたのもそこはあるかもしれないな。
誰が？サメにも。
自分自身で言うとね、うん。
ああ、そう。
こんなのいけるわけないよ、みたいな。うん、でも、考えてみたら、他の教科も丸ごと悪かったから、そこに行くしかないになるんだけど。
いや、でも本当にね、若い人がね、自己評価低いとね、本当にもったいないなって思うね。何でもできるのにね。うん、
ということで、対象は、切れる私をやめたい。
はい。
でした。
じゃあ、最後、残念賞ですね。
もう、残念だ、これ。
なんで？
まあ、ある漫画がね、
うん、
秋頃かな。
はい。
1、2巻同時発売したんですよ。
はいはいはい。
もうそれ買ってさ、
うん、
読んでさ、
うん、
全然話進まないしさ、
うん、
起こる出来事も全部なんか反抗で押したような、早くこの話見たことあるみたいな。そんな、もうしけた漫画なんですよ。
ってことは楽しみにしてたんだね。
そう、割と次本屋に行ったら買おうかなって思ってたやつなんだよ。
はい。
で、その作品なんですけど、
ええ、
原作岩明仁、作が室井大志、レイリ。
はい、出ました。
一時間。
はいはいはい。
長篠の戦いから4年、黄昏行く武田帝国と没降する織田軍団の決戦の狭間で、数奇な運命を生きる少女の名はレイリ。
うん、
巨匠渾身の原作を新感覚の記載が作品化。っていうことなんですけど。
はい。
まあ、岩木仁といえばね、もう寄生獣とか、 ヒストリエとかでね、
うん、
あのお話作りに定評があるじゃないですか、
はい、お話作りと人体破壊に定評がありますよね、
そうそうそう、ということで期待してたんですよ。まあ多少こう絵の人は変わったって、岩城仁の重要な要素って割とお話作りの部分じゃないですか、
うん、
絵は上手すぎる感じではないでしょ。
まあね、うん、
うん、だから期待したんだよね、原作になったらどんな風になるのかなって、
うん、
ところが話が超つまんねえなんだよこれ。
あのレイリーはね、俺も読んだんですけどね、
うん、
あのまあ、つまんないとは言わないけど、あの密度なさすぎなんだよね。
ね、
あの 1,2 巻の内容で1巻にでちょうどいいぐらいの長さ、あの密度なんで、
そうだね、
あの買って相当こう損した感が強いというか、
1,2 巻買って損したなって気持ちはもうビシビシに、ね、もう
そう
感じましたよ。
2巻分でだいたい1巻ぐらいの、ね、密度なんだよこれ、うん、
あやっぱりはいはい親殺されたとか思うし、
うん、
殺されると思ったわってでこの後レイプ展開でしょ、はい当たったってで女なのに強いって、
うん、
とかもう全部見えるのこれ、
うん、
だから読まなくていいのこの漫画、うん、
あのなんだろうねこれさ、でも読むとさ、まあ、一応岩城仁っぽい漫画にはなってるじゃない。でもね、なんかほら岩城仁ってさ、すげえ小回り単調だしさ、
うん、
なんかあの何会話シーンとかでもさ、バストショットバストショットバストショットバストショットみたいなさ、
あそうだね、うん、
超単調なさ小回りとか平気でやるけど超面白かったりするんじゃない。
面白い。
あれなんなの、マジック魔法なのか。
なんかやっぱりセリフ回しとかがメインなんじゃないのかな。絵は添え物なんだなって感じるよね、うん、この人絵は頑張っちゃってるんだよね。なんだろう、
それがダメだな。ダメだ、
結果ダメだなって
。いや不思議なんだよね、原作にね注力してね、その作画スピード上がれば岩城漫画が読み放題だとか思ったら、そんなことはなかったっていうね。
ね、今アマゾンだと一巻の序盤が結構なページ数読めるんですけど、
うん、
試し読みで、すげえ展開遅いし、ここはしょれるなっていうのが、
うん、
今見てわかりますね。
そうですね。不思議だな岩城仁って、う
ん。でもさ、原作ってどこまでやってんだろう。ネームやってないよね、きっとこれ。
いや、確か文章のみって書いてあったような気がするけどな。
だよな、
うん、
ネーム書いてたらこうはならんよな。
うん。確か後ろの後書きでそんなこと書いてあったような気がするな。
そっかそっか。
うん。書いてないか、書いてないっぽいな。うん。
まあ、だから、これから面白くなっていくのかなって気はする。のかもしれないんだけど、うん、面白くないよね現時点で。
まあね、
でもねカスタマーレビューは高いんだよな、
うん、
バカじゃないのこいつら。
なんかねちょっとねホンダの占有するには辛いな。いくらなんでもね一巻に対するね密度と内容がなさすぎてね、だから、うん、あれかな、Kindle で揃えるのがちょうどいいかもしれない、気に入ったなら感じ。
ああはいはいはい、
うん、
そんぐらいよね、
だと思うな。でもなんか今後ねそういう漫画増えてくような気するんだよね。場所を取らないってさ、うん、素晴らしいってことに気づいたんで Kindle で。
Kindle は素晴らしいよ、
素晴らしいよね。
パソコンでも見れるしね、頑張れば、
うん、そうそうそうそうそう。でもね本格的になんかこう電子書籍の時代にも入りましたし、
うん、
うん、だって俺がや
いやいいよ、
Kindle 買ってるぐらいですからね、で買ってるぐらいですから、うん、
場所取らないもんね。
本当素晴らしいこと
です。でも買ったことすっかり忘れちゃうけどね。
リスか
割と、うん、うん。目につかないからすっかり忘れる。
あ、後で得した気分になるけどね。
うん。
わかってた。面白いなっつって。
ああ、あるあるある。
はい。じゃあ3つ決まりましたね。
うん、そうですね。
はい。
ちょっとあと1つさ。
うん。
今年、まあ、全く佳作にも対象にも選びたいとは思わなかったけど、すげえ心配になる人がいるかな、ツイッター漫画で。
はい。
志村アルセンかな。
ああ、アルセンさん。はい。
あの人のうつ漫画やばいな。
最近チェックしてないけど、どうなの、なんか、暗くなってんの、
なんていうの、ツイッターでやってる部分で言うと、私はこれぐらい鬱の時にひどかったっていうのがあって、勝手、寂しすぎて警察何度も呼んじゃうとか、
うん、迷惑だ。
呼んだ上で自宅で暴れちゃうとか、
うん、
そういう、どん底感があって、
うん、
すっげえ心配。
すごいね。でもさ、警察普通に呼んじゃうぐらいにこうアクティブな鬱なんだね。
そういうことなのかな。やっぱりなこの人って思うよ。
うん、
ツイッターにね、彼女自身のツイッターに載っけてますから、ね、簡単に見れると思いますけど、
ね。はい、うん。そうですね。じゃあいいですか。
ですよ。
はい。じゃあ、ふーちゃん部門なんですけども、ゲームの時にも話したんですけどね、ちょっとまあ、その、フィクションに対する、こう、積極性を失った2016年であったということもありまして、積極的にこう、新作漫画を読んでないですね。でもね、まあ、雑誌の立ち読みはずっとしてるので、まあ、その中でこうお気に入りの漫画とかね、そういったものはあります。はいはいはい、で、今あれだな、かなりこう面白い雑誌、今一番面白い漫画雑誌はどれかっていうさ、
うん、
あるじゃないですか。
うん。
その中で推したいのはスペリオールですかね。
スペリオールなの。
はい、ビッグコミックスペリオールですね。さっき。おすすめね、お話も出た岡崎に捧ぐも載ってますね。
あ、そっかそっか。
佐保さんの、
うん、
だったりとか、あとあれですね、安住を終えてね、久々にボクシング漫画をに戻ってきた小山優がこう頑張れ元気の爽やかさをなくし、こうね、変態グロテスクボクシング漫画を書いていらっしゃるとかね。
辛いわ。
辛いわ。
小山由依の漫画辛い。絶対みんな悲しい目に遭う。
そうそうですよ。みんな悲しい目に遭ってますよ。今ね、もうすごい立ちの悪いヤクザと戦っててね。もう絶対あれだわ、夕日のこの恋人がひどい目合うわって、見え見えなんだよね。
もうダメだ。
もうダメ。すごい、ヤクザで、こう、何芸能事務所をやってるさ、やつが、夕日の、母親と姉をね、レイプして殺した犯人なんですよ。満州引き上げ時にね。
うん、
で、その組と、こう、対立してる組に養子に入るんですよ、主人公の夕日はね。
まあ、ややこしい。うん
でもこのさ、たちの悪いさ、仇がさ、もう、
うん、
とにかくひどいんだよね。何もう女見たら犯しちゃうしさ、敵だと分かればさ、もう問答無用で殺しちゃうしさ。で、それでもう周りがひどい目に遭うわけですよ。でもそれをね、小山優がね、キャッキャキャッキャ笑いながら書いてるんだよね。
楽しいんだろうな。
嬉しい、うれしい。お前あんだけ爽やかな漫画描いてたのに、青春描いてたのに、こんなに汚くなったんだなって。今だもう最高だよお前って汚れたなって小山優っていう
もう一旦開けてから落とすみたいな小細工もしなくて落としまくるんです
。落としまくる。そうそうそうそう。もうね、頑張れ元気の頃の爽やかさはどこへやらですよ。青春の悲しみみたいな、そういったものも全部もう向こうに置いてきてね、本当にゲスな漫画になり下がりって、うん、今割と好きな漫画家の一人ですね。
好きなのか。
好き好きですね。でもしょうがないじゃん、そんなさね、あの20代の頃に書いてた漫画その心境でさ、未だに書いてたらさ、空は地獄ですよ、
うん、
ねえ、そう、みんなそんな何足立みつるみたいなことできませんよ、
足立みつるは特殊だよね、
特殊漫画家ですよあの人、
特殊漫画家。
あとね、あのスペリオールは面白いのはあれですね、あの浩二白倉先生がですね、
うん、
漫画を2つ連載してますね。
え、2つも？
はい、チェイサーとエガーと西本ですね。
あ、チェイサー以外にも1個できた
の？はい、あのエガーと西本っていうのはですね、
うん、
あの江川卓、
うん、
と、西本さ、サトシ、
うん、
あの巨人ですよね、
うん、
のライバル関係を描いた漫画なんですけど、
あ、へえ、
はい、映画はと西本、
原作作がどっちも、
原作が森高雄二さんですね。で、あの星野先生はあれですね、あの麻雀の漫画描いてた、あの徹夜とか、
団地とか出てくるやつか。
うん、あれ描いてた人ですね。はい、でね、作画のね、テンションも高くてね、これすっごい面白くて、うん、今毎月楽しみにしてますね。
いいね。
あ、西本
この絵の人結構好きだな。
うまいんだよねこの人、絵がすっきりしててね、うん、でね、もう当然こう監督は長嶋茂雄なわけですよ。
あ、この時代の巨人がってこと？
もちろんそうですよね。で、うん、今や、連載中の展開はね、江川の、こう、何？入団のごたごたっていうのが終わってさ。
ああ、はいはい、あるよね、なんかね、よく聞くよね。ね、
空白の一日ってやつですね。
うん。
あれが終わって、で、針のむしろ状態で、巨人に入って、うん、ミスターはさ、その、スーパースターが来たってことで、こう、チヤホヤしてんだよね。まだ一勝もできてない。
うん。
大型新人をさ。でも、西本隆はさ、その、何、生え抜きでやってんのにさ、やっぱ面白くないわけですよ。
うん。
ね。高校の頃はすごかったけど、俺の方が勝ってるんだし、ね。ってブツブツ言ってんだけどさ。
うん。
でも、ミスターの、こう、江川愛は止まらないんだよね。で、そんな時にさ、こう、ある試合でさ、
うん、
もう巨人の勝ち間違いないっていうさ、もう5点差ぐらいついてる試合でさ、じゃあ西本決めてこいっていうことで、出る、だけどさ、
うん、
こう、緊張してストレートが入んないんだよね。
ああ。
うん、で、1イニングで、もう何フォアボールもう連発しちゃってさ。
やばいね。
おいで、さ、ミスターがさ、もう、顔色がどんどんこう悪くなってくる。もうギロギロ、ジロジロ見てさ、もう俺もうマウンド降りたら殺されるっていう、そのプレッシャーでどんどんこうストレートが入んなくなって、
うん、
で、その後交代したスミも入らなくなっちゃうの、ね、よ。その緊張から。
ああ、そうなんだ。
そう。で、結局負けちゃうんだよね。
あらまあ。
うん。で、西本と鷲見がさ、うん、監督室に呼ばれるんだよね。
うん。
で、ああ、やばいって、もう怒られるって。もうどうなっちゃうんだ、俺たち、みたいな。とりあえず、こう、監督室に行ってさ、正座して待つんだけどさ。
正座なんだね。
うん。それで、そこでさ、もう、風呂上がりのミスターがさ、腰に、タオル一枚巻いただけの 真っ赤っかのミスターがさ、
うん、
出てきてさ、もうぜほぼ全裸なんだよ。で、
うん、
体毛むくじゃろでさ。で、お前はっつって、バシーンってビンタのね。
ミスター。
ミスター。まさか、平成の世にね、ミスターの鉄拳制裁見れると思わなくて。
本当だよね。
うん、すごい。西本と住みをね、メタメタにするのよ、ビンタで。ああ体真っ赤っかのさ、風呂上がりのミスターが。それがすげえ面白くて。最高だな、この漫画っていう。うん、
すげえな。
そうですね。まあ、こちらはね、こう、実録もの、こう、ね、コージーさんがですね、こう、己の野球好きが講じて、こう、取材とかいっぱいされて、こう、漫画描いてる。
さすがだね。
って感じでね、これはさ、大変素晴らしいですね。
うん。
もう一つの、チェイサーの方は、もう、架空漫画師ものになってますね。
そうだよね。
はい。最初はですね、手塚治虫に憧れる、ね、とある漫画家、ね、海上さんでしたっけ、
うん。
戦記物を得意とする漫画家がですね、手塚なんか大綺麗だって、俺の漫画道を行くみたいな感じの漫画家なんだけど、実は手塚が大好きなんですっていう。手塚を意識して真似しちゃうんですっていう漫画家だったんですけど、とうとうこの海上さんがですね、新しく新創刊されたジャンプっていう雑誌でですね、少年漫画を描いてみないかと誘われ、それで、じゃあ、気が進まないけど、戦記物得意だけど、戦記物はもう流行らないから、ボーリング漫画を描こうということになりまして、で、俺のドラゴンボールというですね、
え
嘘じゃんっていう漫画を始めてですね、ジャンプでドラゴンボールがブームになるっていう。
うわ
そういう今展開になってますね。
チェイサーも面白くなってきてるな。
本当にね。でまあそんなね、海上さんをよそに手塚治虫はですね、虫プロでアニメ作って失敗したりとか、
ああそうだよね。
そういう手塚タッチじゃないこう明日のジョーをアニメ化してこうどうなってるんだみたいなことになったりとか、そういったことをですね、うん、漫画の中で説明したりとかしててですね、こちらも大変面白いと、最高ですね、コージーさんは。
いいよな。俺はキャプテンとかも面白いもんな。
俺はキャプテンもね、砂漠の野球部も最高に面白くてね、
うん、
この人はね、原作も書けるし、ご自身も漫画家としての腕はあるしね、
すごいな。
万能ですよね、本当に。あれです、イチローです、俺の中では漫画界のそうですね。あとスペリオールで言うと、サンダーボルト、機動戦士ガンダム、
サンダーボルト、
はい、こちらも大変面白くて、
うん、
漫画展開するね、ガンダムってね、大抵面白くないんですけど、まあ、僕の主観ですけどね。
安彦先生の面白かったじゃん。
安彦の方が僕は嫌いなんですけどね。まあ、安彦を含めて、うん、これじゃない感とか強いんですよ。
あ、本当に。
そうなんです。あとは、なんだっけ、近藤和久とかね、
うん、
面白くねえなとかずっと思ってたんですけど、サンダーボルトはですね、大田垣さんが、もう大変こう、漫画が上手くていらっしゃるので、
うん、
かつこうガンダムに対する理解が深いのでですね、うん、アナザーストーリーをこう存分に楽しめるという感じですね、
はい、
あとこれは俺のこう特殊な楽しみ方なんですけども、大田垣さんのキャラクターはですね、非常にこう劇画が入ったキャラクターでですね、ちょっとガンダムのこう少年的な感じとは合わないんですよね。
うんうん
うんうん、 でね、こう作画のテンションとしてはですね、あのアニメーターでいうところのこう杉野明洋とかにすごく似てるんですよ。その明日のジョーとかの作画監督とかキャラクターデザインやった方ですけども、
うん、
そういうこう人に絵が似た人がガンダムを描いてるってことでですね、こう俺の頭の中で動いてるアニ、うん、あの絵はですね、こう、杉野明洋演出のガンダムになってるんですね。
ああ、そういう風に見えてるわけ
ですよ。そういう風に見えてるわけですよ。この、
うん、
絶対ないわけですよ。もう杉野明洋も死んじゃいましたけど、
うん、
あ、杉野明洋じゃない。ごめんごめん。出崎。出崎治ね、うん。ごめんなさい。うん、出崎治は、もうお亡くなりになっちゃったんで、そういうものは見れませんけども、出崎演出の杉野明洋作画のガンダムっていうのが、サンダーボルトを読むときに俺は妄想して見てるわけですね。
ああ、それすごい面白そうじゃん。
面白そう。わあって。で、出崎演出のガンダムだって思いながら読むと、すごく面白いので、ね、アラフォー、アラフィフのね、あの、アマプロリスナーの方は、そうやって見るといいんじゃないでしょうか。
ああ。
はい。
そうか。
そうですね。
え、それが佳作？
いや、まだ、ちょっと今紹介の段なんで。
うんうんうん。
あとね、読んでるやつで言うとね、三田紀房のアルキメデスの対戦っていうのはすごく面白いですね。これ去年も話したような気しますけど。
あ、あの人ね。
そうです、そうです、うん。ドラゴン桜の人ですね。
うんうんうん。
要は、ね、旧日本海軍の、こう、なんていうかね、あのプレゼン対決っていう漫画なんですよね。
ああ、そうだ
ね。まあ、軍艦を作るとで、うん、こっちはこう低コストで実用性もありますけどちょっと形がダサいみたいな、こっちはすごいコストかかるけどすごいかっこいいなって、こっち作ろうぜって、待って待ってちょっと待ってっていう無駄だからそんな船作ってもっていうのをこう数式とかでこうプレゼンして、それを諦めさせるっていうのがその最初の方の展開でしたね。
ああ。
うん。
戦艦ヤマトを阻止せよ。
そうそうそうそうそう。最初に作ろうとしたの戦艦ヤマトだったんですよ。
うん。
で、今ね、あの、風立ちぬ編みたいなのになってて。
うん。
うん。風立ちぬのあの人。なんだっけ。
ああ、あの、設計士の人。
設計士の人。あの人も出てるよ。うん、
あれは艦載機でしょ、ゼロ戦って。
そう。
だって対艦基本主義とはもう、ベクトルが違う。
そうそうそう。そう
戦闘で。
うん、だから、またこう、ヤマト計画が復活しそうになるわけよ。うん、潰したはずのね。うん、で、これをその阻止するためには、こう、艦載機による戦闘がどれだけこう、有効かっていうことを知らしめなきゃいけないと。
うん。まだミッドウェイは、行ってないんだよね。
行ってないですね。
うん。
海戦前夜ですからね。
そっかそっか。
で、そのために、こう、その艦載機を今、こう、作る段になってるんですね。
なるほどな。
うん。核戦記ものとしてはすごく面白いんじゃないですかね。
うん。
庵野秀明もなんか帯書いてて、あ、好きそうだなって感じがしますね。
うん、面白そう。
これは面白いですね。あとね、あ、新しく読んだ漫画一つありますね、
うん。
スピリッツで始まった恋は雨上がりのようにという漫画。これ一時期ちょっとこう、ハマっちゃいましたね。あらすじ、
うん。
恋した人は冴えないおじさん。17歳少女の片思い女児誌。女情婦って書いてますね。どんな話かというとですね、あの、パトレイバーの、うん、隊長いるじゃないですか。後藤さん
、うん
うん。後藤さんみたいな親父に17歳の主人公が恋をしたよっていう話。
ああ、超ファンタジーだね。
そうそう、超ファンタジーなんですけど、うん、 その、おじさんの方のうろたえ方とか、うん、キュンキュンする感じっていうのがですね、うん、前のあの、逃げ恥と同じ構図ですね。おじさんの方のリアクションが少女みたいで燃えるみたいな。そういう漫画だと思いますよ。ね、
顔つきも後藤さんじゃん。
そうそうそう。だから後藤さん好きなんだよね、多分この人。
ああ、うん。そうだね。
ということなんで、あの、後藤さん萌えの人は読んでみてはいかがでしょうか。あとはね、うん、うん、スピリッツといえば、悦子ですよ。
ああ。
もしもし、てるみです。
そうか。
はい。
この。悦子先生も連載されてるの。
そうです。フルカラー2ページ漫画っていう、すごい、読みづらい漫画を
そうなんだ、知らなかった。
そう、あ、鮫島さん読んでないのか。
僕は雑誌読まないからね。
そうだね、まだ一巻も出てないのかな、テルミはね。
単行本化するんだろうか。
まあすると思うよ、もう結構長くやってるんで。うん、
うん、
ただね、その最初読んだ時はね、こう、特殊な世界観で。
ね、タッチも違うね、うん、ちょっとね。
まあ、わかんない。もう、うさくんとえつこのタッチの違いがもうわかんないけど。うさくんタッチといえばタッチだし、えつこタッチといえばタッチだし、もう、
うん、
もう、ご本人もわかってないんでしょ。どっちがエツコでどっちがウサくんかなんて。
あ、クロちゃんかわいいじゃん。なんか、か
わいい、かわいいんで。
ハフハフハフって書いてある。公式ホームページね、小学館の。
そうですね。
ハフハフっていうのは、うちなかちゃんもよく出すよ、そういう声。
すごいね。そうなんだ。どこで観察してんのかね。お子さんいないはずなんですけど。
不思議だな。
ね、不思議だね。いや、これね、すごい、なんていうんですかね。もしも本、未来本か。未来本が普及し、うん、ほとんどの人が SNS、トモッターやニャインで繋がり合ってる時代。もうスマートフォンで、ツイッターと、LINE でいいんじゃねえかっていう気がするんですけど。
絶対こう猫っぽい感じにしたいね。ニャン天堂とか。
ニャン天堂とか。
あとはほらね、あ、なんかそういうの入れたいんだよ。
いや、入れたいんだろうけどさ。まあでもこれがね、こう、独特のうさくん節と、
好きだよ、そういうの。
うさくん節とうさくんワールドでね、どんどん世界観が構築されていくんですよね。毎週2ページずつでさ。この、未来フォンの、こう、サービスでさ、カスタマーサポートセンターってのがあってさ。
うん。
で、このカスタマーサポートがさ、なんか、まともな仕事してないんだよね。お客様のエロ話にすごい、こう、真摯に対応したりとか、
何してんの？
はい、私、今日のブラジャーはベージュですとか、何でも答えるっていう、エロ話に。すごい、こう、うさくんっぽい世界観だなっていう。
いいね。
これ毎週楽しみですね。早く一巻出てくださいという感じですけど、そうだな。
単行本に出てくんないとね。
うん。佳作ですけど、どうしようかな。江川と西本だな。
あ、それにする。野球の。
う
ん、
そうそうそう、うん。いいと思います。はい。
いい
で、対象なんですけども、
うん、
対象はズバッと行きましょうか。
お
う。ちょっと待ってくださいね。対象はですね、
うん、
川三番地の明日のジョーに憧れてです。
あら、あ、初登場じゃないですか。
話したことなかったっけこれ。
あ、いや、ないよ。
ないよね。
うん。
ですね、これ川三番地ってあれですね、3P、あ、4P 田中くん。もうわかんない。3だか4だかいつも忘れちゃうんだよね。4P 田中くんとか、風光るとか、ドリームスとかですね。 風のプラタナスとか、まあ、あの耳が
月刊マガジンの、
そうそうそうそうそう、
耳変だね、
耳が下にあることでおなじみの漫画家なんですけども、
うん、うん、下すごく
すごくすごく耳が下にある野球漫画をよく描くことでおなじみのカバ先生なんですけど、この方ね、あの千葉先生のアシスタントだったんですね。
あ、そうなの。
うん、
うん、
そうで、なんていうんですかね、こう、まあ、当時の千葉プロがですね、どんだけすごいことをやってたかっていうことをですね、残しておきたいということで漫画にしたということらしいんですけど、すごいよ。うん、そのえって、
アマゾンの試し読みだとなんかパースの話してますね。
そうそうそうそうそう、千葉プロのパースは緩いっていうい わゆるそのパースってこう遠近法があるじゃんわけじゃないですか、
うん、
これあの画面の真ん中にこう一点に集中する一点投資とか、あとはこう、うん、二つの点をつなげるこう二点投資、あとこう三点投資っていうのが大まかに言ってこうあるんですけども、
うん、
漫画の中でこう解説されているこのパースの話なんですけども、
うん、
このパースのこう線が集中する点があるわけですけども、
うん、
これがですね、千葉プロのこう集中線のこう集中する点がですね、画面の遠く外に入ってるわけですよ、
うん、
画面の中に入ってないわけですよね、
うん、
でも平行じゃないんですよ、その平安時代の絵巻物みたいな感じの。
パースは独特だけど狂ってはいないよってこと？
そうそうそうそうそう、
うん、
その絵巻物みたいなこう疑似平光線みたいな感じの、パースじゃなくて、ちゃんとこう点には繋がってるんだけども、果てしなくこう平行に見えるパースで背景を描いてると、
うんうんうん、
これなんでかっていうと、やっぱりこうその方があったかみが出るという、
うんうん、
あとはその積極的にこう望遠的なこう背景を使ってたりとか、
うん、
要は千葉哲也のこう絵作りに対するこう、こだわりがですね、アシスタントの隅々まで行き渡っていたという話なんですね。
もう試し読みのとこです、ちょっとだけだけどそういったことが語られてて、そう、面白いですねこれね。
面白いですよ、うん
うん、
だその誤解を恐れず言うとね、多分あ、まあ今もそうかもしれないけど、キャラクターがいます、で背景はじゃあ、アシスタントの人に、まあ、あのおかしくならない感じの背景を描いてくださいっていうのが一般的なこうアシスタントの仕事だとすると、
うん、
この当時、俺は鉄平とかのたり松太郎とか書いてた頃だと思うんだけど、うん、この頃の意識としては多分こう最先端の意識の高さなんじゃないですかね。ちゃんとキャラクターが乗ってることを条件にしてパースの狂いを許さない、あと、うん、その絵の質感を大事にする。例えばね、うん、この中で乗ってる話ですごかったのが遣都使を使わないと、画用紙を使うと。うん。で、なんでかっていうと。
カサカサしちゃうじゃん。
うん。その、G ペンが引っかかるわけですよ。線を描くと。
だよね。
で、あとちょっとにじむわけですよね。
うん。
で、そのにじみが、その木造建築の、その、ラインを描くときにすごく重要で、これがないと、こう、木造建築のあったかさが出ない。そういう話をしてるんだよね。
おー。
うん。で、逆に、例えば、松太郎がこう、ゲームセンターに行くとかいうシーンがあったりとかすると、そっちはもう、その、金属的なこう、直線を重視した線になってるわけですよ。 その歪みやにじみを許さないこう、
うん、
あったかみのない線をこっちは引いてるわけだよね、うん、要は質感をこう、
うん、
変えるというのをそのペン画でこう重要視してたみたいで、
うん、
そういう意識の高さをが満載なんですよね。
すごい逸話だよね。漫画、千葉先生の漫画読んだだけじゃ、
うん、
めったなことじゃ分かんないという。
分かんないんだよ。
そうだよね。
例えばね、新人、主人公と新人のアシスタントの女の子がさ、二人で話してるシーンがあってさ、
うん、
千葉先生の下書きの中で、その、木造建築の梁が、こう、うんうん、梁ってあるじゃない？
うん、梁、屋根の、裏側でしょ？
そう。と、柱が繋がってる時と繋がってない時があるっていうの。
はいはい。
うん。で、これはなんか理由があるはずと思って、こう、建築物の本見てみたら、繋がってないのは、繋がってるのは1階、2階で、繋がってないのが1階だってことがわかんない。
ないのは1階、はいはいはいはい、はい、
うん、
そうか、屋根がないもんね。
そうそうそうそう、そうで、うん、だ要はそのシーンで千葉哲也はそのシーンでそのキャラクターがいるところまで指定してんだよね。
はい、ああ居場所をね、
2階にいるか1階にいるかも指定してるっていう、
うんうんうんうん、
すごいよね。
すごいな。
ちょっと意識の高さがさ段違いで震えちゃってさ、この漫画読んでたら。千葉プロってのがさ、本当にこう何こう福利厚生がしっかりした職場でさ、仮眠室もしっかりあってで、
うん、
食事もさその何ちゃんとこう家政婦さんが作ってくれるこう栄養価の高いものを用意してくれて、
そんなことまでしてんの？
やってんだよ。そう、
いや
絶対にこう仮眠時間は取るとか、
うん
うん、めちゃくちゃこう職場としては優秀なんですよね。
優秀だよな、う
ん、ブラックじゃ全然ないんですよ。ただ、
うん、
求められる技量はその分取るっていう。
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあ。それはでも、いいでしょ、そんな
の。そう。でも、逆なんだよね。その、人間さ、やっぱこう、そこまでこう、何こう、睡眠時間を確保して、こう、栄養価の高い食事をすると、して、させてもらうとか、そこまでやってくんないと、こう、余裕がないじゃない。
うん。
余裕がないと、やっぱ、いい仕事にはつながんないんだよね。
うん。
うん。そういうことをね、千葉哲也は分かってたんですね。
見えてる人は違うね。
いや、本当に、いい職場だなと思って。いいな、ここでこう、切磋琢磨したら絵が抜群に上手くなるだろうなと思ったんだけど、川三番地はそんなに上手くないっていう。
そうなんだよ。そうなんだよな。なんだよ。
ただね、この漫画読んでて分かったのは、さっき言ったその耳が下にあることでおなじみの川三番地の絵なんだけど、うん、ね、多分ね、一時期からね、耳を下に持っていくことをね、サービスで書いてる節があるんだよ。
おやおやおや。
面白いだろっていう。そうそうそう。
待ってましたが、
ね。そうそうそう。
読者としては。
そうなんだよ。これ読んで気づいた。この人のね、耳が下になる現象はね、この人わざとやってる。
あらー。
うん。
そうなんだ。
そう。だからまあ、あんまりこう、こういう言い方をするのはすごい失礼な話なんだけど、あんまりこう、画力の高くない人じゃないですか。
うん。
ね。で、その人がさ、その、突っ込みどころとしてさ、この人の、耳は下にあるなっていうさ、評判を聞いたらさ、やっぱり、期待に応えなきゃいけないじゃない。じゃあ、今度はもっと耳を下に書いてやろうって、俺だったら思うよ。
そっち側に。
そうそうそう。 でも漫画家のサービス精神ってそうじゃない、やっぱりこう求められてることがそうだったら悪乗りすると思うんだ
よ、ね、それに応えるっていうのはまあそうね、
重要なことだと思うんだよね。
うん、
よかった。俺川さん番地すごい好きだからさ、
うん、
この漫画ね、でそういうところも分かってね、よかったですね。千葉哲也も川さん番地も好きになったっていう、そういうことでした。
へえー、いいね。
はい、ぜひぜひこれ、ね、鮫島さん読んでみてくださいね。
うん、
はい、
Kindle R っぽいからちょっとあれするわ、
読んでみてください。
うん、
で残念賞なんですけど、
残念賞、
残念賞はですね、
うん、
先週の流れで、先々週かの流れで言うと、うん、池上良一はね、候補の一人だったのね。
あ、そうなんだ。あの、残念、真田幸村とか？
そうそうそうそう、もうがっかり。
徳川家康殺しちゃうやつ。
そう。六門戦ロックのダサさとかね、思う、をね、もう壮大にこうダメ出ししてやりたいんですけど、まあでもこれはブロンソンの問題でもあるし、
うん、なあ、まあまあそうだ、そうだよ、うん、ブロンソンはブロンソンだろ、むしろ、
うん、これ何なんだろうなって思うのがさ、その、
うん、
その絵師池上良一はもうすっごいかっこいいし尊敬するし大好きなんだけど、それにこうひっついてるこう男がこうダサすぎるっていうのに嫉妬してんだよ多分。なんであんな男にっていうさ、そういうこと、うん、その嫉妬だよ。いい女がなんかすごいダサい男と付き合ってるとイライラするでしょ。
うん、まあわかるよ。
わかるでしょ。だからそう、うん、悔しいってそういうことだ
よ。そ
っか。池上良一ほどの男が。あんなブロンソンみたいなしょうもない原作者と付き合うだなんて。
でも池上先生的にも仕事しやすいでしょ。
まあね、ブロンソンの、うん、という感じなんですけど、まあでもこれは今に始まったことではないんで残念賞には入れません。
はい、
あとね、俺がねちょっとやばいなって思ったね残念ニューカマーが一人いて。
ニューカマー、
あの、フルーツ宅配便っていう漫画が始まったんですよ。
ほう。
今、ちょっと送りますね。こういう漫画なんですけど、今ちょっと LINE のキャットログに URL を貼って送ったんですけど、
ね。小
学館。はい。これオリジナルかな？
うん。
うん。これビ
ッグコミックオリジナル合同新作賞大賞。
はい。この漫画ですね、デリバリーヘルスの漫画なんですよ。
あ、そうなの？
はい。
うん。
で、こう、デリバリーヘルスで、こう、経営する主人公たちと、そこでこう、働く女たちの、一話完結の物語なんですね、ストーリーとしては。
おお。
なんですけど、今 URL 送ったやつ見ました？
あ、はい、今見てるよ。
見てます。この絵、うん、見てくださいよ。
うん、
何のときめきもないでしょ。
フルーツ宅配便のこのロゴといいね。
はい。
うん。
あの、
なんでしょうね。うん、
三浦淳先生曰く、
うん、
あの、もう、漫画を描くっていう行為自体がどうかしてるっていう、ね、一言に集約されるほど、こう、漫画って描くの大変だと思うんですよ。
うん。
ええ。枠線描くっていう行為はどうかしてるって言ってましたからね。三浦淳先生は。そんな大変なさ、作業するにあたってさ、やっぱりこう、漫画家としてはさ、可愛い女の子描いてやるけんとかさ、
うんうん。
なんで、今、まあ、広島弁みたいなとかよくわかんないけど、可愛い女の子描いてやるんだとかさ、かっこいいバトルを もう燃える展開を書いてやるぜとかさ、あと社会の真相をえぐるとかさ、
うん、
ね、そういうこう野心とかが見えるはずじゃん。可愛く描きたい、かっこよく描きたい、エロく描きたいね、
うん、
あのそういった感情がゼロですよこいつ。フルーツ宅配便、
ね、温度低いね、
温度低いでしょ俺ね、これコミポで描いたって言っても俺信じると思うね。
ああ、
なんか CG とかであるじゃない、あの、
ああ、
あの 3D の素体を組み合わせてさ、
うん、
漫画描くやつあるでしょ、コミポ、
うんうん、あるね、
あれで作ったって言っても割と信じるぐらいね、こう温度が低いの、
うん、絵に関して言えばそうだな、
すごいよね、絵描くんだよ、もうちょっとだけあるでしょ、なんかこうその思想とかさあるじゃん。さっきさ、その、鮫島さんが紹介したさ、その、なんだっけ、対象のやつ。切れる私をやめたい、
うん。
とかでもさ、
田草英子さんね。はいはい。
ね、田草さんの絵とかさ、うん、丸描いてちょんなんだけど、喜怒哀楽は表現されてるんだよ、この漫画。
出るね。
うん、ギャーってわめいたりとか、あの、落ち込んだりとか、うん、憧れたりとかさ、なんかそういったこう感情が出てくるんだけど、
うん、
見てください、フルーツ宅配便、感情がもうゼロですよ、
無気力だ、ね、
無気力、うん、もう何もない、何もときめくものが何もないんですよじゃあフーちゃんすげえつまんねえ漫画なのかって、腐してんのかって思うじゃないですか。この漫画面白いんですよ、
うん、おやおや
いや
でも確かにね、漫画の描き方本とかではやっぱり、お話が7割で絵が3割だなんて、赤塚先生も石森先生も言ってたしなーって。
で、なんかすごい、あれだよね、無責任なこと言ってますよね。お前ら絵の魅力10じゃんって思うけど、お前ら超絶絵の魅力あるタイプのやつがこう、絵が、話が7割だなって相当カッコつけてるよね、その。
うん、確かに。
って思うんですよ。まあ、だってさ、赤塚不二夫もね、石ノ森章太郎も、こんだけ絵に温度がないやつが漫画家になるだなんて思ってないと思いますよ。
あ、まず、ね、視線に抑揚がないとかね。
うん。
うん、
何もヒーロー性はない。
ガモンヒロシみたいだよ
ね。似顔絵描く人だってさ、もうちょっとこう心が躍るような性格じゃない。
うん。
うん、ない。
ない。
ないな。全くない。
フルーツ宅配便。
そう。何が楽しくて漫画描いてんのかなっていう人？今まではね、うん、ラーメン発見伝の作画の人がこの位置にいたんだけど、
うん、
フルーツ宅配便がもうぶっちぎりでそこの1位に今いますね、
温度低い、
温度低いでね、もうこのね、フルーツ宅配便っていうね、
うん、
タイトルとは裏腹にね、内容がきつい夫が養育費払ってくれないからやむなくデリヘルで働くバツイチの女とか
バツイチね、
とかあとはなんか1回目の就職でしくじって、で、うん、会社辞めたこと、
ね、実家に戻ってきちゃってね、
いや会社辞めたことを言えなくて、デリヘルで働いて、で、
ああ、そっか、
そうで、デリヘルで働いて稼いだお金でお母さんを食事に誘うんだけど、そこのこう何食事してる最中にデリヘルのお客さんに会うとかね、この間はどう思って言われちゃうとか
あ
ら知り合いって言われて深く落ち込むとかそういう漫画
重いわ
でもそういうなんかね、あの、どうしようもない話を受け止めるためには、こんぐらいしょうもない、こう、温度の低い絵の方がいいのかもしれない。
うん。
うん、
まあ、重いからな、テーマがな。
まあね、ちょっとね、気になりますね。こんだけ絵に面白みがない人ってのは、あの、俺の漫画読み人生の中では初なんで、衝撃を受けましたよという方ですね。
うん、
で、
これね、
さ、これを
残念賞って言ったよな、でも。
うん、残念賞にするには、これね、割と面白いので、ちょっとかわいそうだなっていう感じがしたんで、残念賞は、僕のヒーローアカデミアにしましょうかね。
あ、そうなったか。
はい。
結構語ってたじゃない、アカデミアには。
アカデミア、ヒーローアカで、ね、僕のヒーローアカデミアと、
うん。
やっぱりね、あの、ちょっと迷ったんですよ。フルーツ宅配便かなって思ったんだけど、
うん、
で、あとね、僕のヒーローアカデミアはさ、あの、今こう絶賛連載中でさ、うん、あの、
うん、
これからこう、転がってってこう、転がっていく最中の少年漫画だからさ、残念賞っていうのはどうかなと思ったんだけど、やっぱりちょっと、俺的には感化できない問題をはらんでるんですよね。ラジオでもお話ししましたけど、あの、このヒーローアカデミアがですね、こう、社会的に認知されてて、で、ここのこう、卒業生が、こう、立派に社会で働いてて、インターン制度で、こう、学生がこう、体験できるとか、なんかいろいろ揃ってるところが気に食わないんですよ。
うん。
うん。社会人じゃんって。ヒーローっつってんのに
。あ、そっか。
そう。
アベンジャーズだと全く違うもんね。キャプテンアメリカの思想とは全く相反するグループだね。
うん、そうなんだよね。なんかね、やっぱ気になる、めちゃくちゃ気になるんだよね。
うん。
アベンジャーズがさ、成立してるのってさ、やっぱりあの人たちはさ、あの、どこに出してもおかしくないアウトローたちじゃない。
うん。
うん。
いや、まあ、X-Men の方が近いかな。
X-Men、そうね。X-Men 迫害された、うん、される側の人たちだったりとかさ。うん、あとは、まあ、アベンジャーズの人たちはさ、まあ、ね、キャップは童貞だったりとかさ。うん、童貞って職業じゃないか。まあ、無職だよね。一応。うん、軍人なんだろうけどさ。あとは、トニスタさんはさ、もう、
うん、
実業家、何、大金持ちの実業家だけどさ、それゆえこう、誰にも縛られないっていう特性持ってるじゃないですか。
うん。
ね。
うん。
あと、ね、そうなんだよ。やっぱ、組織に縛られてる人じゃヒーローになっちゃダメなんですよね。俺の頭の中ではさ。
うん、
うん、だって組織だから。
そうなんだ。
そう、組織ってことはさ、給料払ってんだよね、うん、この漫画の中でもさ、そのインターン制度があって、でここはなんか大手なんだよみたいな、就職のでは人気なんだよみたいなヒーロー会社とかあったりするんだよ。
あ
かい、ああじゃあ給料出てる
そっち側なんだ。
そうなんだよ。給料出てるってことはさ、黒を白って言われたら白って言わなきゃいけない立場じゃん、お前って。
うん。
思うんだよね。
正義とは何かと。
そうそうそうそうそう。
そういった問題に直面したときに、他人の言いなりにならないといけないわけだよな。
そう。で、俺が読んだのはさ、なんか、7巻か8巻ぐらいまでだから、あの、どうなるか分かんないけど、もしね、そういう展開になるんだったら偉いなと思うけどね。その、ヒーローアカデミアの思想とか全部間違っ ってるから僕がこう一人でも反抗してやるんだっていう展開になったら偉いですけど、そうはならないだろうねきっとね。
なるかな、なるんじゃないかな、
う
ん、
そう。やっぱりね、あの、うん、アメリカ人もね、日本、アメリカ人っていうかそのアメリカの作家もね、日本の作家もヒーローを描くときはアウトローとかさ、無職じゃないですか。あれはやっぱり理由あったんだよ。昔の人は頭がいいよ。
うん。
職業なしにしないと、
うん、
正義は貫けないんだ。冒険家、そう。うん。そう、正義を貫くためには所属しちゃダメなんですよね。
うん。
あとはそれがまた告発する側にいるってのも重要かもしれない。例えば、スーパーマンとかさ。
スーパーマン？
うん。あの人だって新聞記者でしょ？
そうだね。
もともとはね。あれはこう、うん、正義を告発、悪を告発する立場の人じゃないですか。
うん。
ね、それはそう、正義の味方の仮の姿としては非常に重要じゃないですかね。
うん、
あとはスパイダーマンとかも写真売ったりしてますよね。
スクープ売ってる、バイトしてるよ、
あの人、うん、あれもこう正義のヒーローとしては重要な行動の一つだと思うんですよ。
うん、
うん、
まあ昼間は弁護士やってるような人もいるしな。
そうそうそうそうそう、なんか重要だよね、その裏の顔と表の顔のこう両立ってのがね、うん、必要だから、ヒーローアカデミアを成立させるためにはやっぱりこう三流の私立高校みたいな展開の方が俺は良かったんじゃないかなと思うんですよね。あの学校に行くのはボンクラだけだよみたいな、あんな学校行っちゃいけませんよっていう世間体的には言われるんだけれども、実はその学校にはヒーロー化があって、うん、ね、人知れずこう街の平和を守っているみたいなことであれば、ヒーロー像みたいなのもこう違和感なく受け入れられたんですけども、
うん、
でも現にこの漫画がこう受けてますから、世の中そういう時代じゃないんですねきっとね。
まあ、長いものには巻かれる。
そうなん、それなんかね、やっぱ気になるんだよな。長いものには巻かれる時代なんだね。反抗の時代じゃないんだよ。うん、
もう、反抗って、やっぱり、その反抗する人たちの、あの、生き方の中に、すごい抑圧があったから、生まれたものなんじゃないかな、
うん、
戦争があったりして、
うん、
徴兵されたりして、
はいはいはい、
ひどみになってきた人だから反抗心が芽生えたんじゃないのかな。
そういうこと。
戦争を知らない世代は、
うん、
特に反抗もしないし、行儀よく真面目にできた人たちばっかりだから、
うん、
ねえ、15の夜は普通に家帰って寝てるような人たちだし。
僕もそのタイプの人ですけど。
うん。まあ、せいぜいオールネットに日本を聞くぐらいで。
うん。
ね、校舎の窓ガラスも割らないし、うん、先生もまあまあ、まあまあ、聞き分けのいいタイプの人が過半数は超えていたし。
うん、代弁者なんですかって。
その辺の影響
は代弁者ではないよって言われて、あ、そうですかっていう。そういうタイプのね、学生時代でしたからね。うん、
まあ、編集者、編集の意向もあるだろうな、きっとな。
まあね。
作家さん自体がここまでやるとは思えないし。
でも、それにしてはさ、なんか、ゲーム化の流れとかめちゃくちゃ早かったんだよね。連載から1年後ぐらいに、1年経ってないんだよな、多分。8ヶ月ぐらいでね、DS のゲーム出てたからさ。
ああ、だからやっぱり編集部的にもこういうの欲しかったから、渡りに船で。
そう。
じゃあ、全力でバックアップしていきましょうか、ということで、あの、頑張りょうさんにもって。
んだ、もうそういうことだと思うんだよ。
うん。
どんなにさ、なんか、急いでもさ、 開発でさ8ヶ月で作れるわけないじゃない。
ないないない。
うん、だからね、かなり前から準備してたんじゃねえかなって思うんだよね。
だろうね、うん、もう全部作者のこのパーソナリティとかそんなに出てないんじゃないかな。
なんかそこのね、
キャラメイキングのところぐらいで、
そう、ね、あのね、キャラクターはねすごくね魅力的でね、俺好きなんだよ。
うん、
うん、あのだからね、あのだそういう人だからこそね、編集者がねストーリーをバックアップしなきゃいけないんだけど、うん、残念ながらその何マルチメディア展開の方ばっかりこう力が入ってて、
うん、
なんか漫画の本編の方に力があんまり入ってないんじゃないかなっていうね、こう疑念もあるしね、印象が良くないんですよね。ヒーローを描くためのこうポリシーとかさ、そういったものが見えてこないから、やっぱりこう薄ら寒いものに見えるんだよな。そんな中でね、あの僕の最近こう知ったこう、おこいつはやっぱりさすがヒーローだな、それかまた悪の相当だなっていう人を紹介したいんですけど、
うん、
あの笹川良一、
笹川良一、うん、
とにかく用心、火の用心の、
火の用心の、
あの、うん、僕たちの世代によるとね、あの、
うん、
毎日なぜか知らないけども曜日を教えてくれるおじさんでおなじみの、
うん、
日本船舶振興会の人ですよ。
そうね、
あの流れてきたツイートで知ったんだけど、
うん、
なんかね今の東映にね、なんか外人のプロデューサーがいるらしくて、
うん、
なんか北欧の人らしいんだよ。
うん、
うん、でね、なんで日本でまあ、アニメのプロデューサーやってるんですかっていうインタビューがあってさ、あの僕が学生の頃に日本のアニメを大量にやってたのと、輸入されて、
うん、
うん、で なんで輸入されてたかと、ね、そんなうちの国そんなね裕福でもないのに、なんかタダで放送してたんだって、うん、どうやら。
はあ、
でなんでこう何タダで放送されてたかっていうと、
うん、
さっき言った日本船舶振興会のね、
うん、
ね、毎日曜日を教えるおじさんでおなじみの坂川、あの笹川良一先生がですね、
うん、
その当時日本でやってたアニメを片っ端から買って、
ああそうなんだ、だから服部くんでもよく見てたんだ。
そう、あそこら辺のね、あのその貧しい国にねもうばらまいてたもんって。
ああ
ただで、
ただで、
うん、
あ、子供たちのために、
そうそうそうそうそう。で結果その何あの今のその日本アニメブームの下地を作ることができ、
そうなんだ、
ということらしいんですよ。
笹川良一がいなかったらインドで服部くんもやらなかったんだね。
やらなかったでしょうね、インド。そうなんだよね、インドの服部くんブームってあるんだよね、なぜかね、うん、
だってインドオンリーの新作が作られたりしてたもんね、
うん、服部くんがなぜかクリケットやるやつね。
そうそうそうそう投げる手裏剣、クリケットの、なんかクリケットでいうとこのストライクみたいな。
クリケットでいうとこのホームランみたいな。
ホームラン
わかんないんだよ。なんかクリケットの試合見ると、なんか、ポテンヒットみたいなので大騒ぎしてたりするから。
わかんないな。
わかんない。今のいいのみたいなやつで。
ねえ。球ちっちゃいし、硬、うん、そうだしね。
硬そうだ。そういうことらしいんですよ、
うん、
でさこれさ逆の視線で見るとさ、なんかその何あるじゃん、ショッカーの作戦とかでさ、
うん、
こう子供たちにアニメを見させてこう頭を悪くさせるのだみたいなさ、
うん、
そういう作戦のようにも見えるし、笹川良一会長はなんかこう正義の味方 とこう悪の相当は紙一重なんだなっていう感じを僕に教えてくれたなっていう。
坂田陽一な、不思議だよな。
すごいね。すごく規模のでかいこう伊達直人って気もしないでもないし。
そうだ、そういう一面も確かにあるもんね。
ねえ。で、世界中にランドセル配ってたみたいなもんでしょ。
だってなんかどこだったか忘れたけど、
うん、
海外に旅行してその観光地のもう端っこの方まで行ったら世界人類が平和でありますようにの柱立ってたもんね。
あ、そう。
忘れたけど、うん、
日本語で。
日本語で。あれ今でも国内でちょいちょい見かけるじゃない。
あれね、うん、
あれ笹川良一でしょ、あれもね、うん、
すごいよね。なんなんだろうね、あの人。
うん、
ねえ。だ僕のヒーローアカデミアは、笹川良一会長ということで。
ああ、
ね。オールマイトですよ。
オールマイトですね。
オールマイトより強そうだよ、笹川良一の方が。
うん、うん、うん。
ねえ。悪っぽいしね。
1日1年。
そうそうそう。右翼の大物。ね。かっこいいね。ということでね、まあちょっと私の方はそんな感じになりました。
はい。
はい。
じゃあそんなもんですかね。ちょっと振り返ってみましょうか。
はい。
鮫島の方が、佳作がまゆちゃんのまんまん漫画。
うん。
なるかど、かなたれさん。対象が、うん、キレる私をやめたい、夫をグーで殴る妻をやめるまで、
うん、
田草栄子さんで、残念賞がレイリー、
はい、
ですね。
はい。で、ふうちゃんの方はですね、佳作が江川と西本、
うん、
はい。で、対象が明日のジョーに憧れて、
うん、
はい。で、残念賞が僕のヒーローアカデミアということですね。はい。
佳作と大賞に選んだやつはどれ読んでも、まあ、外れないと思いますよ。ぜひ。
ええ。
買って読んでください。
そうですね。はい。ということで。
あと、宇佐くん先生の新刊も出てるんでね。
ああ、そうですね。
うん。まこちゃん絵日記と、
ええ。
やことぼこの最新刊がそれぞれ。
はい。まこちゃん絵日記はあれですね。今回はなんかすごい、シックに決まってて、かっこいい表紙ですね。うん、
表紙がね、もう結構自由になって江戸兵だって言ってたね、あれ、うん、曲げ手に出てくる江戸兵って、もうまこちゃん日記の正式なキャラでもないっていう、
ね、漫画ない漫画ですからね。
ね、
はい、本当にね。うさくんは2016年大活躍でしたね。うん、
そうね。どうなっていくのかな。これからもいろんな仕事するんだろうな。
ねえ、頑張ね、アマプロ公認漫画家の宇佐くん先生のご活躍も2017年に、うん、期待ですね。
期待ですね。
はい。
じゃあこんな感じで終わりましょうかね。あ、そうだ、最後告知がありますよ。
はい。
忘れるとこだった、危なかった。大阪市の九条にある、焼肉トラジ。
はい。
ご存知だと思いますけど。
ええ、
1月31日まで蕎麦焼酎ソーダを1杯無料キャンペーンをしているそうです。
急に。
そう、店長の宮田さんが告知をお願いしたいと。
はい。はい、僕の方にも DM 来ました。
来たんで。
はい。
ということなんでね、宮田さん。
ヤウダーさん、
1月31日まで、
はい、
皆さんぜひね、トラジに行ってたくさん美味しい焼肉食べてくださいね。
そうですね、美味しい焼肉屋さんですよ。
我々も3年ぐらい前行きましたね。
行きましたね。
美味しかったね。
美味しかった。
なんか本当にうまいな、あれは。
ね、また行きたいな。
夕方からダラダラと食べたいですよね、うん、いろんな肉をね。
そうだね。あ、いいね、夕方からダラダラ食べるっていいね。
そう、お昼抜きで行ってさ、
うん、
うん、やりたいですよ ね。
ということで、ね、あ、ちゃんと告知できてよかった、本当に。
よかったよかった。あ、あと、もう一個、これも、一応念のため、告知したいんですけど、1月28日、もう間もなくなんですけど、BS もてもてラジ袋の哲也、本村哲也さんが、東京来るんで飲み会するんで。
それも告知するの
参加条件はてっちゃんを知ってる人もしくは、まあ、リスナーさんってことなんで、まあ、これを聞いてる人はね、まあね、ぜひ来てねっていうことなんですけど、はい、まあ、私宛てに DM かリプライか、Twitter を通じてください。
はい。
で、スーパーコーディネーターの富爺さんに引き継ぐんで。
難しいな。
うん、なんか富爺さん、なんか、ちょっと今都合が悪いんだって。俺経由でっていうことなんで。
あ、そうなの、
うん、
ねえ。
そういうことなんでね。
あとはないですか、
あと、なんかあるかな、そちらもありますか。
まあ、ない。とりあえずそれで全部ですかね。
うん、
ええ、
そうね。
で、
次回は、あれですよ。ついに映画編ですね。
はい、そうですね。いや、もう疲れるわ、もう。また、じゃあまた1週間後に撮るわけね。
そう。
はい。ということで、じゃあ、来週もよろしくお願いします。
来週もよろしく。じゃあ、終わります。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。うわ、1時間51分。余生が脳性の強制。現場片付けしてやるぜ。人生削って稼いだ金。ひとまずちょっとよこしなそれ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってますよ、その国すら助けます、世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね、大勢が納税の強制、公正な道路建ててやるぜ、大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、原発片付けしてやるぜ、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ原発